お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。5月7日木曜日、 SBS 日本語放送ニュースです。シリア北東部の収容所にいたイスラム組織 IS とつながりのあるオーストラリアの女性4人と子ども9人が今日オーストラリアに到着する予定です。女性のうち数人は到着時に刑事告発されるとみられています。少なくとも女性1人と子ども1人が今夜シドニーに到着する見通しで、残りの女性と子どもはメルボルンに向かっているとみられています。オーストラリア連邦警察は、女性のうち数人は十分な証拠があれば起訴され逮捕される可能性があると述べています。その一方で子どもたちについては、社会への統合と過激主義から脱するための支援プログラムを受ける見通しです。 ACT の無所属のデイビッド・ポコック連邦上院議員はチャンネル9に対し、子どもたちは大人たちが下した判断で責められるべきではないと述べました。
I think the thing that we really have to distinguish here is between grown adults and children who have had no.
明確に区別すべきことは、海外に渡航することに決定権を持っていた大人たちとそうではない子どもたちとの違いです。彼らが世界のどこかで過激化し、オーストラリアに戻ってくるのではなく、オーストラリアで法の裁きを受けると同時に過激な思想から脱却できるようになることを我々は望んでいるはずです。ですから、この問題に対する議論全体、特に子どもたちに関する議論について私は本当に残念に思っています。オーストラリアの子どもたちにはやり直す機会が与えられるべきです。ポコック議員でした。スーザン・リー元自由党代表の辞任により、ニューサウスウェールズ州ファーラー選挙区で9日に投開票が行われる連邦補欠選挙の投票所で、自由党のジェームズ・パタソン上院議員とワンネーションのボランティアスタッフの間で口論が起き、ワンネーションのポーリン・ハンソン代表が謝罪しました。撮影された動画では、ワンネーションの候補者を批判する看板をめぐってボランティアがパタソン議員に詰め寄る様子が映っており、その前にはパタソン議員の携帯電話を取り上げようとしたとされています。パタソン議員はボランティアが攻撃的な姿勢を強めたため、口論の様子を携帯電話で撮影しようとしたと述べています。ワンネーションのハンソン代表はスカイニュースでこの出来事について謝罪しました。我々は起きたことについて議員に謝罪しました。また議員が警察による捜査を望むのであれば、いかなる協力をも行うことを伝えました。この出来事を目撃したすべてのボランティアに対して調書の作成に協力するよう求めています。ハンソン代表でした。オーストラリアとフィジーの間で提案されている安全保障協定をめぐり、中国からの反発を懸念する声が上がる中、オーストラリアのペニー・ウォン外相はオーストラリアの国益を強調しました。ウォン外相はフィジーの首都スバでフィジーのシチベニ・ランブカ首相と会談、両国間の包括的な協力関係、ブバレ・パートナーシップの内容を引き上げ、協定という形で協力を深めていくことに積極的な姿勢を示しました。ウォン外相はオーストラリアがフィジーで行っていることすべてはオーストラリアの最善の利益になっていることだと述べました。
オーストラリアの最善の利益になっていることだと述べました。
オーストラリア国民は外部の環境が我々に突きつけている課題を認識し理解しています。そしてこうした時代において政府が特に力を入れているのは、オーストラリアの国益と安全保障を確保するための取り組みを確実に進めることです。ウォン外相でした。ニュースを続けます。およそ半年前にニューサウスウェールズ州議事堂前で行われたネオナチグループによる抗議デモをめぐり、反ヘイトスピーチ法が適用され、人種を理由に意図的に他者へのヘイトを煽る行為を行った疑いで32歳の男が身柄を拘束され起訴されました。昨年11月8日に行われたこの抗議デモでは、黒い服に身を包んだ参加者60人がナチスドイツの青少年組織 ヒトラー幽玄と声高に唱えていました。昨年12月のボンダイビーチでの銃撃事件を受けて、連邦政府は今年1月、ヘイトスピーチへの取り締まりを強化することを発表しましたが、このネオナチグループは同じ時期にグループを解散したと主張していました。ゴールドコーストでケーキの飾りに使う金属の粉を誤って吸い込んだ生後14ヶ月の男の子が、5日経った現在、医療的な昏睡状態に置かれています。母親のケイティ・ロビンソンさんが友人の息子のために誕生日ケーキを作っていたところ、自分の息子が誤って金属のローズゴールドダストの入った小型の缶を見つけ、中身を吸い込みました。この金属製の粉はケーキなどの仕上げに用いられているもので、男の子の母親は同様の商品を販売しないよう求めています。粉を誤って吸い込んだ男の子はブリスベンの病院に入院していますが、容態は回復に向かっている模様です。連邦政府が新たに幼児教育と保育に関する全国的な委員会を設置することを検討しています。連邦政府のジェイソン・クレア教育相は、政府が各州テリトリーとの話し合いを進めているとし、7月に行われる教育省の会合での最重要議題になると述べました。この全国的な委員会の設置は、2024年の生産性委員会で出された提言で、手頃な価格でチャイルドケアに全国で平等にアクセスできるようにする取り組みにおいて役割を果たします。クレア教育省は、幼児教育を受ける子どもの数がかつてないほどに増える中、手頃な価格でのアクセスを保障することは非常に重要だと述べました。
We know that there are some places where there is oversupply and some where there is undersupply.
数が多すぎる地域もあれば、不足している地域があることは承知しています。一つの通りに5つの保育施設があり、いずれも定員が半分しか埋まってないところがある一方で、別の通りや地域では保護者が子どもを預ける場所を見つけられないという状況もあります。委員会を設立することで、こうした問題を解決し対応していく助けになると思います。手頃な価格で利用しやすいシステムを構築したいと考えています。クレア教育省でした。ウールワースが3年間の停止期間を経て、ソフトプラスチックの回収を本格的に再開します。5つの州の店舗700カ所以上で、菓子袋や飴の包みなどを回収します。ウールワースは2024年2月にビクトリア市の店舗5カ所でこのプログラムの試験的な導入を始めました。最近では南オーストラリア州の数店舗も加わっています。ウールワースによると、新しい回収プログラムでこれまでにおよそ310トン分のソフトプラスチックを回収しています。続いてスポーツ、サッカーです。足を切断した人が行うサッカー、アンプティサッカーがルワンダで過去10年間徐々に広がっています。ルワンダにはアンプティサッカーの女子が5チーム、男子が10チームあり、女子チームは来年開催される女子アンプティサッカーワールドカップへの出場を目指しています。多くの選手が足を失った理由には、交通事故や病気、また1994年に起きた大量虐殺事件などがあります。選手の一人、ニラネザ・ソロンジさんは、子供の頃に足を失ったことで受けた心の傷を乗り越える際、アンプティサッカーが力になったと語ります。足がないからと笑われても気にしません。気になりません。ひとたびピッチに出れば足のことは考えません。ソロンジさんでした。続いてファイナンス、エクスチェンジレートです。お昼の時点での数字です。オーストラリアドル1ドルは日本円で113円08銭、 US ドルで 72.45 セント、ユーロで 61.60 セント、イギリスポンドで 53.25 ペンス、また US ドル1ドルは日本円で156円4銭で取引されています。続いてお天気です。お昼の時点での明日5月8日金曜日のお天気です。パースは晴れで最高気温は24度。アデレードは1、2度雨が降りそうです。最高気温は19度。メルボルンは雨で最高気温は16度。ホバートは1、2度雨が降りそうです。最高気温は15度。 キャンベラは朝方に霜が降りそうです。日中は曇りの予想、最高気温は15度。シドニーは晴れで最高気温は22度。ブリスベンも晴れで最高気温は23度。ダーウィンも晴れの予想で最高気温は34度の見通しです。以上、ニュースとお天気でした。お知らせの後は音楽カレンターフェアーズに続きます。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。